小川未明作、窓の内と外。白と黒のブチの可愛らしい子猫が、洋服屋の飾り窓のうちにいつも日向ぼっこをしていました。その頃、誠一はまだ学校へ上がりたてであった。その店の前を通るたびに、おもちゃの猫が置いてあると思っていました。ところがある日、その猫が起き上がって背伸びをしたので、
おや、生きているのだな、
とびっくりしました。猫を好きな誠一は、それからこの洋服屋の前を通ると、必ず店の内を覗くようになりましたが、太陽の当たらない時は、猫の姿を飾り窓では見ませんでした。月日が経って、いつしか誠一は、上級生となりました。彼はまた釣りが大好きなので、祭日や日曜日などにはよく釣りに出かけました。誰でも子供の自分は魚釣りが好きなものですが、誠一と来ては日に2、3回も行くようなことも珍しくなかったのです。それは川がそう遠いところでなかったからでありましょう。片手にブリキ缶をぶら下げて、片手には竿を持ち、いつも帽子を目深にかぶって、よくこの洋服屋の前を通ったのでありました。その頃はとっくに猫がいなかったから、彼は猫のことなど忘れてしまいました。ただガラス窓に映る彼の姿が、学校へ上がりたての頃から見れば、驚くほど大きくなっていました。思い出したように、彼は眩しい空を見上げたが、釣りのことより他には何も考えていませんでした。この時、店のうちで眼鏡をかけて仕事をしていたおじいさんは、じっと少年の姿を見送っていました。
あのお子さんも大きくなったものだ。しかし今日は風向きが面白くないから、釣りはどうだかな。
とおじいさんは独り言をしたのでした。誠一のお母さんはよくこの店へ来て、誠一の洋服の修繕をお頼みになりました。ちょうどその日の晩方のことです。いつものようにお母さんは洋服屋へ来られて、今度は誠一が新学期から着るための新しい服をお頼みなさったのでした。今までのはもう小さくなって着られなくなりましたから、新しいのをこしらえてやろうと思います。とお母さんはおっしゃいました。これを聞くとおじいさんはニコニコしながら、
今日坊ちゃんが竿を持って前をお通りになりましたが、釣れましたか？
しかし、よく私の直してあげました服をこんなになるまで我慢して着てくださいました。感心なことです。
何分戦後で品物がないのですから、
とおじいさんが言いました。この前、今度これが切れたら新しくなさいと念を入れて修繕してくださったお尻のところがこんなに破れましたし、それに急に体が大きくなりましたので、新しくこしらえてやろうと思います。とお母さんも笑ってお答えになりました。おじいさんは、鼻先からメガネを滑り落ちそうにしてうなずきながら、
坊ちゃんがあんなに大きくおなりですもの、自分は年を取ったはずだとつくづく思いましたよ。
おじいさんはさらに話を続けました。
私も子供の時は何より釣りが大好きでした。それですから今でも釣り竿を持っていく人を見ると自然に癖で空を見るのです。ああ、今日は大丈夫だ。今日は風が面白くないと、つい自分のことのように考えるのです。仕事をするようになって、もう何十年も川へ行きません。けれどこうして座っていても、昔を考えると、楽しかった日が目に浮かんできます。
とおじいさんは、誠一のお母さんに向かって話しました。この日、誠一はおじいさんの言ったように、わずかに小さな船を2匹と、エビを3匹釣ったばかりでした。 夕飯の時、お母さんがおじいさんの今日の話をお聞かせなされると、
たまにはおじいさんも釣りに行けばいいのに、
と考えて誠一はこう言いました。
それが次々にお仕事があって行けないのだそうです。
お前の今着ている服もどれほどおじいさんのお世話になったか知れません。
おじいさんだけは直し物でも決して嫌な顔をせずに、かえってこんな時節だから嫌えるだけ我慢なさいと言って喜んでしてくださるのですよ。
とお母さんは言われました。誠一はお母さんの口からこう初めて聞くと、おじいさんが自分の好きな楽しみも犠牲にして他人のために尽くしているのを知りました。そればかりでなく、誠一は自分の着ている服も幾人かの手によって作られたのであって、この世の中のことは何一つ、一人の力だけでできるもののないことを悟ったのであります。彼は毎日黙って仕事をしている人々に真に感謝の念が湧いたのでありました。